Labyrinthe. この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、武田義文がお送りしますラジオラビリントス。夏ももうそろそろ、この暑かった夏もですね、そろそろ終わりというふうに感じる今日なんですけれども、久しぶりにですね、ずっとその雨ひでりっていうか、その雨が天から落ちてこなくてですね、そのためにこう猛暑がずっと続いてました。その植物は特にそうでしょうけど、雨乞いでもしないとこのもうたまらないなっていう、それがですね、今朝というか、そのこのラジオ局へ僕がやってくる、前に自宅でですが、雷鳴がとどろいたので、まあ連日というか、夕刻になると、雷の音で、まあ習慣的に大体鳴るもんなんですが、ところがね、雷は鳴るもののちっとも雨が降らなかったんですけども、今日はね、どうやらお昼過ぎにね、雷鳴がとどろいたもんですから、これは一雨来るかなって、光の調子も随分違って、暗雲が立ち込めたもんですから、これはちょっと期待できるかななんて思って、傘を持って出てきました。ところがですね、周りの人々を見てると、傘をね、誰一人持ってないんですよね。したがってね、僕の勘違いかなっていうふうに思いながら、この金持三条に着いたんですけれども、そうするとね、にわかにポトリポトリとね、嬉しいことにっていうか、僕はいや僕は間違ってたかななんて思ってたんだけど、兄計らんや、恵みの雨が落ちてきました。そして最初はね、こう人一滴二滴というふうに、こうほんのわずか感じて、あれってこういう感じだったんですけども、1分2分と経ってくると、もう少し大量の雨粒がですね、降ってきました。やっと僕は傘を持ってきたことのへの感謝をしつつ、この今局へ飛び込んできたわけですけれども、今日はちょっとね、実はね、水に関するっていうか、話もちらっと後でしたいんですけれども、まあ水とか、それから波とか、あるいは雨乞いとか、あるいは海とか、そういうようなことにつながる話を今日はちょっとしてみたいというふうに思ってます。で、来年がですね、実は僕にとってはとっても嬉しいことなんですけれども、フランス人でアンドレ・ブルトンという人がかつていました。100年以上前に生まれた人です。彼は、ブルトンさんは1896年生まれで、2月19日生まれなんですけれども、それで亡くなったのは1966年というわけですね。つまり、何歳になるんですか？60歳だ。60歳で亡くなったんだ。その、実は1966年、 アンドリュー・ブルトンが亡くなったのが9月なんですけれども、その年の終わりに、シュレアスム特集だとかアンドリュー・ブルトン追悼号というものが若干日本の中でも出ました。これを僕は16歳だったかなくらいの時にたまたま入手しまして、そこから僕はまあ今日のように、京都の、シュルレアリストということになるわけですけれども、このねブルトンという人が今から99年前、2024年から言えば来年から言えば100年というわけで、シュレアスム運動史、これは実は運動なんですけれども、この歴史が来年100年を迎えるってわけです。でこれどこを根拠にしているかっていうと、アンドリュー・ブルトンが、マニフェストを書いたわけですね。普通まあ美術運動文芸運動にはそんなに大それたことはあんまりやらないかもしれないんだけど、宣言つまりマニフェスト宣言ってわけですけれども、宣言するわけです。自分たちの組織運動体がこういうことを目指してこういう規律でもってやるんだということをまあ明言したわけですね。この宣言ってのは主に我々知ってるように政治運動においてね、この宣言ってものはマニフェストってもの行われるわけですけれども、そのアンドリュー・ブルトンさんは、美術たちの自分たちの美術や文芸の運動の、まあ、コンセプトあるいは規律というかそういうようなものを、まあ、もちろんこれは文学運動ですから政治運動のような、そういう宣言文ではないんですけれども、これがなされたのが来年でちょうど100年になるということで、おそらく世界中でシュレアスムの、再評価あるいは、再発見、まあ、そういったことがかなり起こるんではないかなというふうに思っています。でちょっとシュレアスムのことを国内っていうのは我々の国日本の中でも早くからいろんな方が取り上げてますが、今日はねシュレアスムのことはまたおいおい、来年にでもじっくり話したいとは思うんですけれども、今日はねちょっとね比較的早い時期にそれを取り上げている、本を一冊持ってきてます。でこの本の中の話をちょっとやってみたいんですが、これは4月に急逝された亡くなった海野浩さんですね。この文芸美術評論家なんですけれども、彼の、書物この間もこの番組で話してますからご記憶に新しい方もおられると思うんですけれども、つまり単行本著書だけ取り上げても、210冊というね大変膨大な書き物をしている人なんですね。で、その海野さんのまとまった本として、まあ、年表にもある一番最初に出された本ってのが原稿はもっと書かれてますけれども、本として、単行本として出たのが今日持ってきましたアール・ヌーボーの世界という本なんです。でこのアール・ヌーボーの世界というアール・ヌーボーについてはまあ皆さんご存知だと思うんですけれども、ヌーボーというのは新しいっていう意味なんですけれども、このね表記カタカナ表記、まあ翻訳というよりも日本で出されている本ですから、アール・ヌーボーの世界というヌーボーを、現代ではね、ヌーボーはね、ヌーブオ、アイウェオのウに、 濁点の小さな O で、それで、ハイフンっていうか、あの伸ばした表記。ところがこの本はね、アール・ヌーボーの棒はね、ハヒフェホの方に濁点なんです。つまりね、この頃まだアール・ヌーボーという言葉が我が国ではそんなにはしっかり定着もしていなくって、またアール・ヌーボーの紹介者あるいは評論家、そういう方々の、テクストの中ではまだこのハヒフェホの方に濁点のこのヌーボーという表記が多いかと思います。これは実は海野さんもこの本を、初版がですね1968年の刊行です。したがって、今から55年前ということになるんですけれども、このアール・ヌーボーの世界という本をまず海野さんものして、僕はこれを最初に知ったわけではないんですけれども、この3冊目になる本から僕は読者になりました。そして、今日はこの本を、ぶら下げてやってきたわけですが、海野博士という人の、出発点であるというふうにも言えるわけですね。最初に世に書いたものを送り出すっていうことはなかなかスリリングな、そしてワクワクするそういう事態であり、しかもこれはですね、海野さんが、20代の終わり、29歳だと思いますがの時に出た本ですね。つまり海野さんは20代にもっとこの、29歳までに、いろんな構想をまとめていて、そしてそれがアール・ヌーボーという、美術様式に帰着するんだと思うんですけれども、そのまでにですから何年かかけてこのヨーロッパの美術運動、あるいはその美術の流行、あるいはこれは美術というふうに今言ってますが、この美術運動というものは美術の中で閉じてるわけではなくて、その美術、例えば絵画、彫刻、こういったものが表現者によって表現するときに、どういうことが起こるかっていうと、その何を彫ろうか何を描こうかっていうことがまずあるわけです。でこれは極めて文芸的文学的な、あるいは古代の神話学的なものや、あるいは民族学的なものや、いろんなところにその主題が得られるわけですね。まずそれから描き方や、色使いやあらゆることの中にその画家が僕はどうしてもこれで描きたいんだっていうものの根拠になるようなものは、あるいはその先行している、文芸というかそういう哲学であったり心理学であったりいろいろするわけですけれども、そういったものの影響をことごとく受けながら、美術の世界っていうのはできてるんだということをまずちょっと話しておいて、アール・ヌーボーの世界ちょっとご紹介しますが、音楽を聴いていただきます。アール・ヌーボーの世界、副題にモダンアートの源泉というふうに海野さんは書かれてるわけですけれども、この本は、今から55年前に刊行されていて、造形社という出版社から出てます。前書きにあるようにアール・ヌーボーという1900年のヨーロッパを覆った様式については美術史はあまり触れなかった。ところがこの風変わりな現象が最近リバイバルされ出している。この本は断片的に意匠的にのみ取り上げられているアール・ヌーボーの全体像を捉え、そのことによってモダンアート全体の意味を問い直そうとする試みである。しかし実際にやってみるとアール・ヌーボーは ヨーロッパのあらゆる国々、芸術のあらゆるジャンルにわたっており、この全体像を捉えるのは、より豊かな経験を持つ筆者が必要であり、僕のような第二次大戦後の若い世代にとっては無謀な試みであるようであった。それでもあえてアルヌボー論を書いたのは、世紀末こそ現代の始点、始まり点であり、この豊かな想像力に富んだ昨日の世界はまだ過ぎ去ってはいないのだということを実感したからである。ステファン・ツワイクやカール・レヴィットなどの世紀末に青春を過ごした人々は、二つの大戦、大きな戦いを挟んで向かい合う若い世代に全く理解できないような良き時代の遺産を何とか世代を超えて送ろうとした。世代が分断し、対話が不可能に見える現代にあって、このような努力は貴重ではないだろうか。とすれば、それに対して僕たちは確かに受け取ったという挨拶を送るべきではないだろうか。たとえそれがいかに稚拙であやふやな挨拶であっても、というふうに前書きで書き出されたこの著書なんですが、この宇野浩司さんの、若書きというべき、一章なんですね。で、実はその今年春、4月に亡くなったわけですが、改めて、宇野さんをたどってみようということを、残された人たちの間では、行われていると思うんですけれども、かくいう僕もその一人で、時間のある限り、宇野浩司その人をたどってみたいというふうに思っているわけです。それでまず事の発端というか、つまり宇野さんが最初に書かれたこのアルヌボーという、主にヨーロッパを中心なんですけれども、19世紀末に流行した大きなうねりですよね。これはちょうど公開、20世紀の初頭にはですね、豪華客船での都市と都市をつなぐような、そういう大きな旅行、今で言うと僕も何個か見たことがあるんだけど、初期の、ルイ・ヴィトンというフランスの、メーカーが出している、巨大なトランクですね。それはもちろんそのトランクを、持って歩くものではないし、キャスターで動かするものでもないものです。それはその当時、船に乗るとき、あるいは何か自動車に乗るとき、みんなトランクの中に、まさにトランクですね、この巨大な旅行カバンじゃないですよ、トランクですね。これを何個もね、みんな積み込んで、その荷上げの妊婦がいたわけですね。で、その人たちがこう船に、船舶の中に、運び入れたり、あるいはそのお金持ちはその個室を持ってます、個室の中に運び込んだりしたってわけですね。で、この、ヨーロッパを中心とする、各地の都市と都市をこう結んで、空間がこう広がっていくわけですね。で、それはモード、ファッションや美術、あるいは文学、あるいは、映画がその後生まれてきますけれども、こういったさまざまな表現、のメディアがですね、複合して、その時にはつまりマガジン、雑誌というものが 美しいあのカラー印刷が生まれ、ファッション誌が生まれ、そしてそれらを、さらに、写真や、あるいは美しい文章によって飾りというようなことが都市と都市の間を、伝染していくわけですね。あたかも伝染病のように流行というものはそういうふうに伝わっていったわけです。この中の大きな現象に、この本が取り上げているアール・ヌーボー、これは例えば直訳するとお分かりのように、アールというのはフランス語の発音で、我々が今現在多くの人が使っているアートという意味ですね。これは日本では芸術とか美術というふうに訳されているわけですけれども、そのアールのヌーボー、先ほど言いましたように新しいって、つまり簡単に言うと新しい芸術っていう、そういう内容のものですが、ところがこの新しい芸術と呼ばれたアール・ヌーボーというふうに言った時は、単にあの直訳した新しい芸術という意味ではなくて、特徴的なアール・ヌーボーのスタイルというものが非常に明確に現れたわけです。これは、そうですね、一番の特徴を挙げれば、まあ僕の言葉で稚拙ですけど、曲線美っていうものですね。例えば長い女の人の髪の毛がうねるようなこのカールを描いている、あるいは、ギリシャ彫刻のように、人体がまとっている、あたかも濡れた布をまとっているように肌に、ピタリとこうくっついている部分と離れた部分が生じるわけですけれども、このひだと呼ばれるもの、ドレープ、こういったものの自然なこの流れ、こういうものは実は海の中の波のようでもあり、花がこう開きながら、つぼみから、開花していく時の、曲線、あるいはその植物の中のつる植物が、くるくると先端を巻きながら、触手を伸ばしていく、こういった形状ですよね。こういったものをまあ代表とするような、造形の美しさ、この造形美をがまああの世紀末に流行ったわけです。で、世紀末っていうのは我々にとっては20世紀末かもしれないんですけれども、あの文学的あるいは美術的な用語の中で、略して世紀末と言った時には、それは16世紀でも18世紀でもなく19世紀の終わりであるということを意味しているわけですね。で、この19世紀末の海の、造形物、これに見せられた時代があったというわけですね。ちょっともう一曲だけ、僕はこれもかけたいので、今ちょっとだけ聞いてください。ユイスマースの坂島、1884年はデカダンスの日当書、アーサー・シモンズが書いていると言われる。主人公デゼッサントの作り上げる人工楽園には、世紀末に咲く花のあらゆる種子種があるかのようだ。ギュスタヴ・モローのサロメの絵から、細い茎の先端に群がった花房、花の房を描いた。日本のデッサンによる宝石細工など、前編がやがてアール・ヌーボーに現れてくるイメージに満ちており、しかもほとんどが室内における冒険である。本物の花を模した造花はもうたくさんで、彼が今欲しいと思っているのは 偽物の花を模した、もどいた、真似した自然の花であった。デゼッサンとの密室の蒸留機から作られた人工の花を模して、世紀末の自然の花は咲く。坂島は、アール・ヌーヴォーのイメージのエンサイクロペディアであり、植物標本であり、注文申し込みの予約用カタログであった。デゼッサントのモデルはロベール・ド・モンテスキューであるとも言われる。この不可思議な世紀末の王様の室内装飾と骨董趣味は確かにそう思わせる。ゴシックから日本に至るあらゆる珍奇なもののガラクタの山。このマニアックな収集癖からアール・ヌーヴォーは出発しなければならない。あらゆる様式、あらゆる流れの根高、アンドル・ギュヌス、あらゆる時代のイメージ化、空想の博物館、あらゆるものの集積と腐食の土壌からアール・ヌーヴォーが誕生する。様式の等距離感、等質感、幻影化、無化、そして様式の死。モンテスキューの影はオスカー・ワイルドのドリアン・グレイの画像にも指している。そしてマルセル・プルーストの失われた時を求めてのシャルリス男爵として世紀末の陽光を放ち続けるというふうに、宇野さんはもうこの当時20代にですね、今ここにまあちょっと抜き書きというか読ませてもらったほんの触りなんですけれども、この宇野博さんのつまり20代におけるアール・ヌーヴォーへの思い入れ、あるいはそのアール・ヌーヴォー病といってもいいかな、そういうようなものに強く、かかっている、患っている、というふうに思わせるような、畳み込むような、あるいはそのカタログ化しているような、目次のような宝石を散りばめたような、そういう、記述なんですが、これはですね、同時にこの、今読み出しの、ユースマンス。これ、ユースマンスという、世紀末のフランスの小説家なんですけれども、ユースマンスが書いた坂島というふうに訳される。これ、坂様ってことなんですけれども、渋沢達彦さんが、この翻訳にあたり、非常にきらびやかな、豪勢な、翻訳になっているんです。これがもうまさしく今、海野さんが、ここで紹介しているような書き方に近い、つまりなんていうかな、この偽宝石、本物の宝石ではないんですが、ガラス細工や子供のおもちゃみたいな安っぽい偽物の巨大な宝石類が、ガラクタのようにですね、宝石箱、巨大な箱から、溢れ出して、あるいはひっくり返されて見えるような、そういうことを印象付けられるような、文章だったと思うんですけれども、これは実はこのユースマンスの坂島、いわゆる坂様、逆転した世界ってことなんですけれども、つまり昼と夜がひっくり返ったり、あるいは海と陸がひっくり返ったり、というふうにこういくつものものがこう逆転する、つまりここで今ちょっと引用させてもらった坂島の中の、サロメの、話もそうなんですが、この人工、つまり、自然の花を似せて作る人工の花、こういうものにね、もうヘキヘキしていて、彼は。そして、普通の、植物の美しさというものにももうヘキヘキしてる。彼みたいな精神、 彼ってデザサントという人ですが、彼みたいなそのデカダンスな、心の病を持った人にとってはそのどれもこれも気に入らないんですね。そしてついに彼はね、自然の花なんだけれども人工の花のようとしか思えないようなそういう造形を自然が生み出す、こういったものを愛するというね、めでるというそういうまあ複雑な精神なんですが、このアルヌボーという世界はどうも、そういうちょっと精神の病というと言い過ぎなんですが、ある大きな、デカダンスな大きな傾きというか、そういうものに染まっているというふうに言っていいかなと思うんですね。で、この海野さんがこの中でも、ビジュアルとしてね、この本の中にいくつかこの取り上げておられるんですが、この中の一つに象徴的なアルヌーボーというものを代表するような絵だと僕は思うんですけれども、その一つは、オーブリー・ビアズリーという人ですね。これはイギリス・ロンドンに、いて26歳くらいで亡くなるんです。非常に短い生なんですけれども、この、アルヌーボーを象徴するようなあるいは病的な絵なんですけれども、オーブリー・ビアズリーあるいはビアズレーというふうに、表記される、イラストレーターというか画家なんですが、この線描、特に線が彼の絵では際立っている、この平面的な、つまり版画もあるんですが、その描いたものはですね、オスカー・ワイルドのやっぱりこの有名なの、僕が好きなのはそのサロメっていう、作品があるんですけれども、このオスカー・ワイルドのサロメっていう作品のそれに類する作品のですね、挿絵をいくつも残してます。これはペンで書かれてるんだと思うんですけど、このペンのラインが、幾重にもこの引かれたこのラインが極めて特徴的であり、アルヌーボーという言葉をですね、この内容をですね、この美術運動の、一切合切を一瞬にして見せようという場合には最も特徴的ではないかなと思われます。それから今サロメっていう言葉を何度も出してますけれども、このご存知のヨカナン、ヨハネですよね。このヨハネの首を欲しいというふうに、王に要求して、そしてその、サロメという美しい女なんですけれども、この舞姫は、王にその要求をして、そして、ヨハネの首を打ってもらう。その生首を銀のお盆の上に乗っけて、捧げている姿が絵になってます。強烈な絵ですけども、まあ非常に恐ろしいと同時に美しい、つまり形容しがたいような、一言では言えない、そういう、まあ近代っていうのはそういう相矛盾するようなものを一つにしたりしてきた歴史でもあるわけですけど、まさにそういう意味ではアール・ヌーボー、新しい芸術にふさわしい、主題テーマであるということも言えるかもしれない。で、このいくつかちょっと時間があれなので、ちょっともう一つね、象徴的なことを言うと、スペインの僕も登ったことがあるんですけれども、バルセロナに、未完で亡くなっちゃって、であとはまあ違う人が受け継いで建設を進行したんですけども、サグラダ・ファミリアっていう 教会があります。このサグラダファミリアっていう教会はアントニオ・ガウディという人が作った異色の建築でありまして、これは天に向かって、塔がそびえてるんですけれども、このそびえてる、なんていうかな、こう、土にいるあの雲が、皆さんご存知かな、土雲っていうんですけど、あの土の中に穴を掘って、そこにこうネット状の、虫が入ったらそこにひっつくような、あのなんていうかな、こう細長いビーカーのような、試験管のような、そういう形、まあ、ちょっと違うんですけど、そういう作る。これをね、ちょうどひっくり返して、あの、天に向けて立ち上げたような形を持った、あの、まあ、有名なんで皆さんご存知だと思うんですけど、サグラダ・ファミリアっていう教会なんです。これ、あの、工事途中で、アントニオ・ガウディは電車に轢かれて死んじゃうんですね。で、あの、サグラダ・ファミリアってのは、あの、サグラダ、聖なる、という意味です。ファミリアは、あの、言葉通り、ファミリー、家族、聖家族教会というわけですね。で、このやはりね、あの、ガウディが展開したアパートがあったり、あるいは公園があったりするんですが、あの、グエルというあのスポンサーの仕事をいっぱいやってます。で、それがカサミラって呼ばれるもの、いや僕見に行きましたけど、あのね、これら全部ね、海の中を思わせるようなね、そういう造形物なんですね、ガウディの。で、これはもうまさしくあのアールヌボーの特徴なんです。で、ちょっとね、あの海野さんの言葉、グエル公園やカサミラの海の泡やサンゴの林のような、そしてサグラダ・ファミリアの根性、根壁じゃない、青い海に立ち上る無数の貝殻や人手の付着した不思議な海の樹木のような塔は、我々を安らぎと子供らしい無邪気な遊びの気分にいざなってくれる。ガウディの建築は未完に終わった20世紀の青春の大いなる夢のうちに沈んでいる、というふうに、あの、海野さんは語っています。ことにこの海の幻想、について、実はね、この本の中に散らばっている、あの、これね、アール・ヌーヴォーからシュルレアリスムっていう、一章もあるんです。読みたいんだけど、ちょっとね、時間がもう無理かもね。それからさらに、すいません、もうあの飛ばしてます。サロメはもう全く、マラルメ、オスカーワイルドのサロメなんですけれども、この辺りの事情もいろいろ語られてます。あの、これはね、この本を読んでいただかないととても無理です。そして、海野さんのこの本のアルヌボの世界のほとんど最後の、あたりをちょっとだけ読むと、宇宙とともに、限りなく拡大し一体化した統一体である大海的大きな海的な無制限なナルシシズムであり、そこで意識と無意識、精神と物質、生と死は未分化であり、ニーチェの称号にして永遠であり、人間が神に接する至福の状態なのである。アルヌーボは海の世界であったというのがこの本の終わりなんですけれども、あの、海野さんの名前がまさにそこから来てるんではないかというふうに思います。